兄弟姉妹の皆さん、ここに来てくださりありがとうございます。教育ウィークにお越しいただきありがとうございます。皆さんの信仰と忠実さ、模範、そしてここにいたいという望みに感謝します。時折誤った二分法に対処するという罠に陥ります。例えば私たちは、観察や理性が真理を学ぶ唯一の有効な方法だと信じているかもしれません。あるいは観察や推論は信仰を弱めるものであり、宗教的生活には何の役割も果たさないと考えるかもしれません。これは誤った二分法です。なぜなら観察と推論は信仰と相乗的に働くからです。行いのない信仰は、それ自体では増幅するものではありません。信仰は観察と推論、そしてその他の霊的な働きによってのみ成長します。さらに観察、理性、信仰は、個人の啓示を受けるだけでなく、その啓示を理解するための前提条件となることがよくあります。まず、観察だけでは特に影響を与える外的条件に気づかない場合、いかに信頼性に欠けるかを見てみましょう。コンピューター生成画像や動画を使用するテクノロジーは急速に進化しており、まことしやか素材を描写することができます。2023年5月のニュース記事では、人工知能が生成した写真を使ってペンタゴンでの爆発を記録しました。これにより写真が偽物だと明らかになるまで株式市場は下落しました。そしてこの聴衆の皆さんに気に入られるために1976年に BYU の学長から卒業証書を受け取った時の写真をお見せします。この画像は気に入っていますが、人工知能が生成した画像です。私は BYU を卒業しませんでした。今後は観察だけに頼ることは避け、他の信頼できる情報源から裏付けとなる証拠を探すのが賢明です。第二に、理性だけに頼ることは誤解を招く可能性があります。内装は誤っている可能性があり、外装はさらに危険になる可能性があります。例を挙げて説明しましょう。紀元前4世紀、アリストテレスは優秀なギリシャの哲学者でした。彼の教えはルネッサンス期の学問に大きな影響を与えました。彼はプラトンに師事され、次にアリストテレスは大王という称号を得たマケドニアの少年アレクサンダーを教えました。アリストテレスは重いものは軽いものよりも早く落ちると教えました。彼はこれらの重い物体は地面により属するため、地面に属していない軽い物体よりも早く落下すると推論しました。その推論を試してみましょう。ここにはアリストテレスの2人のファンがいます。メラニー・ソアレス姉妹とイーサン・ブラウン兄弟。私は片手に賛美歌集を持ち、もう片方の手に紙を持っています。メラニー、確認をお願いします。どちらが重いですか？賛美歌集です。イーサン、再確認して。大丈夫です。私は両方とも同時に落とすつもりです。そしてどちらが最初に地面にぶつかるか教えてください。どちらが先にぶつかりましたか？賛美歌集です。これらの人々はこの実演からアリストテレスが常に考えられたように、アリストテレスが正しかったと推定しています。さて、紙をくしゃくしゃにすると重さは変わりますか？いいえ。再確認してみましょう。 メラニー、本はまだ重い方ですか？
そうです。
さて、同時に落とすと、どちらが先に地面に落ちますか？
賛美歌と神は同時に地面に落ちました。
すごいですね。摩擦や空気抵抗をなくすと、重いものと軽いものが同じ速度で落下します。したがって、この実演からメラニーとイーさんはアリストテレスの教えに疑問を抱くかもしれません。しかし、彼らは私が実演に参加したことが結果に影響を与えたのではないかと疑うかもしれません。イーさんは、レンランド長老、私はあなたを信じるかもしれませんが、あなたはもう年ですよ、ということができるでしょう。そしてメラニーは、私は信じるかもしれないが、あなたはハゲてるじゃないですか、ということができるし、おそらくそうするでしょう。そして二人とも、いささか嫌がりながら、それにあなたは BYU を卒業してもいないのに、ということができるでしょう。それにもかかわらず、推論だけではアリストテレスの教えは間違っていました。1600年代、ガリレオはアリストテレスが間違っていることを証明するために、観察と推論を結びつけなければなりませんでした。そのような方法は真理を達成することができますが、常に確実であるとは限りません。第3に、信仰だけに頼ることがいかに誤解を招きかねないか考えてみましょう。1984年、世界的に有名な眼科医ロナルド・ G ・ミッションズがメリーランド州ボルチモアで教会に入りました。私は彼のビショップを務めていました。彼はイエス・キリストと主の回復された教会に完全に改心しました。カリアの絶好期に、ロナルドは命に関わる癌を発症しました。医師は化学療法を処方しました。予後は暗く、治療を受けても6ヶ月以上でも生きられる見込みはありませんでした。教会員の中にはその薬を飲むべきではなく、信仰だけに頼るべきだと彼に言う人もいました。これらの会員たちは、薬を飲むことは彼の信仰が絶対的なものではないことを神に示すことになると彼に言いました。ロナルドは私を病院のオフィスに招いてくれました。机の上には10錠から15錠の錠剤が置かれていました。彼は自分の状況や医師の助言、そして何人かの教会員の助言を話してくれました。彼は言った。デール、あなたは私のビショップです。薬を飲むように言われたら飲みます。やめるように言われたらやめます。どう答えるか悩んでいたとき、妻と最近読んだモルモン書のことを思い出しました。それは司令官モロナイが国の総監パホーランに宛てて書いた手紙でした。モロナイは自由を求めて戦っている軍隊をもっと支援するようパホーランを励まし、次のように記しています。誠にあなた方は、これからも自分は座についていることができ、神の深い慈しみのおかげで何もすることなく神によって救われると考えることができるでしょうか。誠にそのように考えているのであれば、それは虚しいことです。モロナイは強調するために繰り返しました。それとも私たちが座についているまま、主から与えられた手段を利用しないでいて、主がそれでもなお私たちを救ってくださると思っているのですか？ロナルドにこの聖句を読んでもらい、それからこう尋ねました。この聖句は何を教えていますか？彼はこう答えました。薬を飲んで信仰を働かせ続けるべきだということだと思います。彼は処方された薬を服用し、主が与えてくださった手段を用いて、医師の助言に従い、
並外れた信仰を働かせました。彼は予想よりもはるかに長く約8年生きました。もし彼が信仰だけに頼っていたら、結果はもっとひどいものになっていただろうと確信していました。観察だけ、理性だけ、行動を伴わない信仰だけでは不十分であることを前提として、観察と理性、信仰の相互作用を見てみましょう。バプテスマのヨハネは投獄された後、イエスが約束されたメシアであるかどうかを尋ねるように二人の弟子を遣わしました。主は簡潔にそうですと答えることができたでしょう。しかし彼は弟子たちが観察と理性を使って信仰を育むように促す形で答えました。イエスは答えて言われた。言って、あなた方が見聞きしていることをヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足苗は歩き、雷病人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされている。この弟子たちは何が起こっているかを観察し、理性を使って自問自答をし、イエスがメシアであられることを理解するように求められていました。この例では救い主は信仰を活性化するために観察と理性を促されました。救い主は山上の水訓で、羊のように見えるかもしれないが内心は強欲な狼である偽預言者について勧告されていました。主はそのような悪党を見破る方法を教えられました。彼はこう言いました。あなた方はその身によって彼らを見分けるであろう。そのようにすべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。このようにあなた方はその身によって彼らを見分けるのである。比喩的な実を評価するには、それが良いかどうかを観察し識別する必要があります。改めて救い主は私たちに観察と理性によって真理を見分けるよう求められております。救い主の例えも同様の前提に立っています。イエスの例えはありふれた物事や出来事を踏まえて霊的な真理を説明する簡単な物語です。そしてその真意を見抜くために推論するよう求めています。救い主がある律法学者から何をしたら永遠の命が受けられるでしょうかと尋ねられた時のことを思い出してください。このことから自分を愛するように隣人を愛するという勧告を含む成分の答えにたどり着きました。そこで律法学者は、私の隣人とは誰のことですかと尋ねました。良いサマリア人の例えを話した後、救い主は次のように尋ねられました。この三人のうち、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うか。彼が言った、その人に慈悲深い行いをした人です。そこでイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。例えの真意と応用を見抜くには、洞察力のある推論が必要です。観察と理性を用いて、信仰を築く際、私たち自身の信仰への傾き、あるいは信仰からの遠ざかりは非常に重要です。使徒行伝2章には、使徒たちが人々を教えるために集まったことが書かれています。突然、激しい風が吹いてきたような音が天から降ってきて、また、下のようなものが炎のように分かれ現れ、一人一人の上に留まった。すると、一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉を語り出しました。 大勢の人が集まってきて、そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。しかし集まった人々の中にはこの状況で神の御手が働いているのを待ち望んだり、見ようとしない人もいました。彼らは自分の知性と論理だけを頼りに最も合理的な説明を導き出しました。彼らは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言いました。神への信仰に欠ける人はしばしば自分の限られた理解力に頼って懐疑や疑いを持つことを選んだりします。そのため彼らはこう言うのです。キリストのようなものが来るのは道理に合わない。預言者とされる者たちがこれほど多くの中で彼らがうまく言い当てたこともいくらかある。しかし見よ、これらの大いなる驚くべき技がすべて起こることはありえないことを我々は知っている。神を信じる信仰を否定する人々はしばしば理屈に頼りすぎて神の働きを否定しようとしています。それが五旬節の日に起こったことです。信仰から遠ざかる傾向により、一部の人々はこの驚くべき霊的なほとばしりを誤解しました。信仰から離れる傾向はその成長を妨げる一方で、信仰に向かう傾向は信仰を育みます。ゾーラム人への伝道でアルマと同僚の宣教師たちは独善的なゾーラム人に何も教えられないことが分かりました。アルマはおそらくコリホルとの経験を思い返しながらゾーラム人にこう言ったでしょう。まことにもし天から印を見せてくれれば、それが確かなことが分かるから信じようという大勢の人々がいる。アルマは奇跡が信仰を生み出すのではないこと、印を求めることは心から求め、探し、叩くこととは全く違うことを知っていました。ですから信仰がどのように成長するか、そして信仰への傾向が、そして信仰への光景がいかに大きな違いをもたらすかを教えました。アルマは自分の話に耳を傾けてくれるゾーラム人に自分の言葉を種に例え、言葉を試すように招きました。兄弟姉妹の皆さん、この試しに観察と推論が用いられているとしても、この試しを科学的な方法と同一視してしまうと失敗となります。科学的な実験は特定の結果に向かう傾向を最小限にとどめる、あるいはできればその傾向をなくそうと注意深く努めます。科学的方法を用いる場合、懐疑心は大切な特性であり、結果を正しく解釈するために不可欠です。アルマが奨励した実験はそれとは異なり、好ましい結果が得られるかどうかは信じようとする気持ちにかかっていたのです。彼はこう言いました。もしあなた方が私の言葉を試し、わずかな信仰でも働かせようとするならば、信じようとする望みを持つだけでもよい。言葉の一部分でも受け入れることができるほどの信仰になるまで、その望みを育ててゆけ。アルマは抽象に懐疑心を捨てるよう勧め、信じようとする気持ちを持つよう促しました。アルマは彼らが誤って種を不信仰によって投げ出すことのないように、実験の中立的に取り組むことも勧めました。信じたいという望みを持って、私たちは心の中に種を植えます。 そうすると種は私たちの心の中で膨らみ始めます。これは私たちが心を広げ、私たちの理解力に光を注ぎ、まことにそれは私たちに良い気持ちを与え始めている。種が膨らみ発芽し成長するように、私たちの信仰は強められ、これは良い種であることがわかる、とアルマは言いました。ところで、あなた方はこれが良い種であると確信しているであろうか。私はあなた方に言う。さて見よ、あなた方はすでに試して種を植え、その種が良いものであることを知るに違いない。さて見よ、あなた方の知識は完全であろうか。その通り、あなた方の知識はそのことに関しては完全ではあるが、あなた方の信仰は眠ったままである。この理由はあなた方が知っている。というのは、あなた方は御言葉があなた方の心を高めたのを知っており、またあなた方はそれがすでに芽を出し、あなた方の理解力に光を注がれ、あなた方の心が広がり始めているのを知っているからである。おお、そうならば、このことは本当ではないだろうか。明らかにしていると、私はあなた方に言う。確かに本当であると。信じたいという気持ちから始めると、観察することが信仰につながります。信仰が成長すると、理性が信仰を形而的な知識に変えることを助け、形而的な知識がさらに信仰を生み出します。ゾーラム人はこの比喩を理解していましたが、種に例えられた御言葉が何を意味するのかについては少し曖昧でした。これは重要な点であり、この御言葉こそが私たちが真実であると知ることができるものだからです。アルマは抽象に次のことを明確にし進めました。神の恩子を信じるようにしなさい。神の恩子が将来ご自分の民を贖うために降臨されること、恩子がその民の罪を贖うために苦しみを受け死なれること、恩子が死者の中からよみがえり復活をもたらされることを信じてほしい。アルマが彼らの心に植えてほしかった御言葉はイエス・キリストとキリストの贖罪でした。アルマはもし彼らが心に御言葉を植えるなら、イエス・キリストとその贖いの犠牲が実在することを知り、その知識が心の中で成長し、永遠の命をもたらす気になるであろうと約束しました。この知識により、神がご自分の子供たちに与えることのできる最大の賜物を受けることを可能にします。アルマが種の例えをイエス・キリストとキリストの贖罪に当てはめた一方で、救い主を含む他の人々は、種を信仰そのものに例えました。ベアトリス・ゴフ・ジャクソン姉妹は、美しい子供の歌、信仰の中でそう歌いました。彼女はこう書いています。心に信仰の種をまき、大きく育てよう良いことをして。イエス・キリストの福音に従うことによって、強い信仰が育まれるのである。私たちが風を移すように信仰を移すことができたらいいのにと思います。そうすれば回っていってくしゃみをするだけで人々の信仰が増すでしょう。しかし信仰はそのように育つのではありません。この原則はおそらく仮想の信仰曲線で説明できるでしょう。まずはゼロから始まります。それから信仰を持つ人々の証を聞くことによって、信仰が燃え上がります。その後、信仰をさらに成長させるためには、信仰を持って行動する必要があります。 信仰は義によって養われ育まれます。ジャクソン姉妹が正しく説明しているように、従順になるたびに信仰が育っていくのを感じます。ラッセル・エム・ネルソン大官庁は、イエス・キリストとキリストの贖いを信じる信仰をなす方法について次のように教えています。1. イエス・キリストについて研究する。 2. 主を信じることを選ぶこと。 3. 信仰を持って行動すること。 4. ふさわしい状態で神聖な儀式に参加すること。 5. イエス・キリストの御名によって天の御父に助けを求めることです。そうすると驚くべきことが起こります。それはイエス・キリストとキリストの贖いを信じる信仰は成長するだけでなく、イエス・キリストは神の御子であり、世の罪のために十字架につけられたこと、すなわち皆さんと私の罪のために十字架につけられたことを知るという霊的な賜物に変えることができるのです。この変化は、私たちが神の戒めを守り忠実であり続け、さらに多くを進んで受け入れようとするときに起こります。そうすれば、私たちはついに神の奥義が十分にわかるようになるまで恩義を知ることが許されます。この仮想の進行曲線では、傾きがゼロのところはどこにもありません。信仰が強くなっているか弱くなっているかのどちらかです。立ち止まって休めるところはありません。停滞期はありません。信仰は少なくとも3つの方法で萎縮します。 1. 積極的に信仰を築くことをやめると信仰は萎縮します。これは私たちが心を固くなにしたり現状に満足したりするときに起こります。これはネルソン大官庁が進めていることとは逆のことをすることです。つまり、研究をやめ、信じることを選ぶのをやめ、信仰を持って行動するのをやめ、儀式に参加するのをやめ、神に助けを求めるのをやめてしまうのです。2. 信仰の曲線を逆戻りをすることを選ぶと信仰は萎縮します。これは私たちが不従順になり悔い改めるのをやめるときに起こります。 3. 私たちが信仰から懐疑や疑いへ向かうとき信仰は萎縮します。リーハイの事件に出てくる命の木にたどり着き、その実を食べた後、恥じるかのように周りを見回した人々のことを思い出してください。この事件の中の実は、イエス・キリストが贖いの犠牲を成し遂げられたために授けられる祝福を表しています。恥じる人々は私たちの信仰を貶め、あざけり、あざ笑う人々に注意を払う私たちを表します。リーハイはこう記しています。彼らのことを気に留めた者は皆道を外れてしまった。もし私たちが信仰から離れ気をそらす声に注意を払うなら、私たちは道を踏み外します。これら3つの方法すべてにおいて信仰は萎縮し、私たちは受けるものが次第に弱くなり、ついにはそれまで受けていたものをすべて失ってしまうのです。聖霊を伴侶とする権利を失われ、ついには神の奥義を全く知らないありさまとなるのです。それはブレーキのない車両のギアを外して急な上がり坂の山道を進むようなものです。上昇の勢いが止まると後退します。そしてそれは車がどんなに派手でもエンジンがどんなに強力でも起こります。さて、観察 理性、信仰を組み合わせて啓示を受け理解することの例がジョセフ・ F ・スミス大館長の生涯からの例でよく示されています。1918年、スミス大館長は健康状態が悪く死が頭を悩ませていました。長男のハイラムが病気になり腸水破裂で亡くなりました。ハイラムの妻アイダもその後間もなく心不全で亡くなりました。世界大戦が勃発していました。最終的に1500万人以上の兵士と民間人が死亡しました。致命的なインフルエンザが世界中で人々を殺していました。全世界の死者数は5000万人に達しました。10月3日、スミス大館長は自室に座りイエス・キリストの贖罪と世の贖いについて深く考えていました。ジョセフは新約聖書のペテロの第一の手紙を開き、救い主が霊界にいる霊たちに教えを説かれたことについて読みました。この聖句について深く考えていた時、預言者は御霊が自分の上に下り理解の目を開いてくださるのを感じました。霊界を除き救い主が現世での使命を果たされる前に亡くなった大勢の義にかなった男女に見姿を現されるのを見ました。これらの義人の霊は死から解放されたことを喜びました。スミス大館長は救い主の働きは十字架上の死と復活の間の時期に限られていたため、どのようにして獄にいるすべての霊たちに述べ伝えることがおできになるのか疑問に思っていました。この質問を述べた後、スミス大館長は次に、救い主は不従順な霊たちのもとへ自ら行かれたわけではないことを啓示によって理解しました。代わりに主は義人の霊たちを組織し死者たちを任じ暗闇の中にいる霊たちのもとへ福音のメッセージを伝えるように命じられました。この啓示は現在教義と誓約の第138章となっています。スミス大館長のこれらの経験について考えると、理性と信仰がその啓示の出発点となったことがわかります。このプロセスに関わるいくつかの原則について話し合いましょう。個人の啓示を受けるには聖霊がどのように私たち一人一人に伝えるかを学ぶことを含め努力が必要です。個人の啓示には単に教会員として確認されることだけが含まれるわけではありません。聖霊の賜物を受けたからといって、よし準備ができた啓示せよというふうに考えるのは浅はかです。オリバー・カウドリーはジョセフ・スミスの筆記者として働いていた初期の頃、この間違いを犯し尋ねさえすればよいと考えていたのです。霊的な印象を受けるには心の中でそれをよく思い測り信仰に観察力や理性を加えることが必要です。問題に焦点を絞りよく調べ考えます。さまざまな解決策を策定します。そのような時に個人の啓示が確実にもたらされるのです。聖霊は時々異なる方法で異なる人々に語りかけられます。主がどのように私たちに伝えるかを観察することはさらなる啓示を受けるために欠かせません。聖霊の声はささやきのように穏やかで静かで大きくもうるさくもありません。それは驚くほど単純明快かもしれません。それは突き刺すこともあれば燃えることもあります。それは思いと心の両方に影響を及ぼします。それは恐れ不安心配ではなく平安喜びと希望をもたらします。それは啓発的で 味わい深いものであり、混乱するものではありません。これを参考にするなら、私たちは合理的にある種の反対の声を退けて、精霊の声に集中することができます。デビッド・A・ベドナー長老は、霊的な促しは電気がつけられるように一度に与えられるものから、日の出のように光の強さが次第に増していくように徐々に与えられるものまでも様々な形で来ると教えました。多くの場合、一気に感銘を受けるときは、その比喩的な電気がつけられる瞬間の前に観察と理性が先行します。印象が徐々にもたらされる場合、しばしば観察と推論は階段的な啓示のプロセスの一部です。会員たちの中には、御霊を感じたことがあるかどうか確信が持てないとためらう人もいます。私たちはモルモン書の中の驚くべき霊満人の回収者たちを覚えておきましょう。彼らは書いてあるように、火と精霊によるバプテスマを受けた。しかし、彼らはそれを知らなかった。次のように自問すれば、精霊の影響を受けていることがわかるかもしれません。決断した後に平安を感じたことがあるだろうか。誘惑に抵抗する能力が増したことや、他の人に対する愛が深まったこと、使いたいという望みが強くなったことはないだろうか。したがって、助けとなるアイデアを受けたことがあるだろうか。争いの時に平和を作り出す人になりたいと思ったことはないだろうか。それとも、単に複雑な状況で何をすべきか分かったことがあるか。これらの感情は、善を行うように私たちを促す精霊の現れなのかもしれません。個人の啓示は、様々な観点からの質問を理解し、質問を定式化することによって促されます。質問を定式化し、再構成するには、観察、理性、信仰が不可欠です。私たちの多くが、自分の思いが自分のものか、それとも精霊から与えられたものか、どうすればわかるだろうかと自問したことがあるでしょう。これは適当な質問です。おそらくより良い質問、そしてより実用的な質問はこれです。この思いに従って行動すべきだろうか。預言者モルモンはこの質問に答えました。こう書いています。従って善を行い、神を愛し、神に仕えるように誘い、促す者はすべて神の霊感を受けているのである。その判断の方法は明らかであり、完全に理解してわきまえることができる。善を行うように誘い、またキリストを信じるように進める者はすべてキリストの力と賜物によって送り出されているのである。したがって、あなた方はそれが神から出ていることを完全に理解してわきまえることができる。しかし、悪を行うように、キリストを信じないように、キリストを否定するように、神に仕えないようにと人に説き進めるものは何であろうと、それは悪魔から出ていることをあなた方は完全に理解してわきまえることができる。ある考えに基づいて行動すべきかどうかを判断するための基準は次の通りです。その考えが天の御父とイエス・キリストを信じるよう促すか、彼らを愛し仕えることを促すか、そして善行を促すか。もしその考えがこれらの基準を満たしているなら、それがその瞬間に聖霊によって直接植え付けられたものであるか、生涯の経験や過去の決意のおかげで生じたものであるかは本当に重要でしょうか。 実際には重要ではありません。しかし観察と理性は印象に従って行動するかどうかを判断するためのフィルターとして機能します。さまざまな見方から理解して疑問を抱くことは、同じ質問を繰り返し神に問いかけることと同じではありません。そうすることはマーティン・ハリスと116ページの原稿との事件でジョセフ・スミスが学んだように賢明ではありません。もしジョセフが最初に受けた答えに頼ってマーティン・ハリスがもう一度彼に尋ねた時に別の質問を考えていたとしたらどうなっていただろうかと私は思ったことがあります。もしジョセフがこの問題をはっきりと主に伝えていたらどうなっていたでしょうか。祈りは次のようなものだったでしょう。天のお父様、私たちには問題があります。その問題が私が翻訳している本の出版を塞げる可能性があります。私たちはマーティンの富を必要としていますが、彼の妻は彼が助けることに反対しています。この問題を解決するために何ができるでしょうか。この質問を投げかけ深く考えることで異なる洞察や答えが得られたと思いませんか。おそらく得られたでしょう。個人の啓示を受けるには通常不完全な理解に基づいて行動する必要があります。私の場合、啓示はしばしば行きなさい、行いなさい、言いなさいといった短く単純な命令形で与えられます。あるいはアイデアとしてもたらされることもあり、通常はそれらのアイデアに基づいて行動するように促されます。そのような促しは言葉によらずに伝えられるかもしれません。啓示は繊細なものであり、言葉にできないことを言葉にしようとすると理解が制限されることがあります。啓示がなぜ私たちが何かをしなければならないのかを明確に説明してくれることはめったにありません。啓示の理由が示されていないのになぜを説明しようとするとしばしば誤解を招きつまずくことになりかねません。 M. ラッセル・バラード会長は霊的な促しを合理的に説明した心温まる経験を分かち合いました。私たちはみんなにとって実に有益です。ある夜遅くビショップ室を出ようとした時、バラード会長はワードにいる高齢の未亡人を訪問すべきだという強い印象を受けました。しかし彼は時間が遅すぎると弁解しました。しかも雪が降っていました。彼は訪問を翌日に延長しました。翌朝早く車で真っ先にその姉妹の家に向かいました。娘が玄関に出ると涙を流しながらこう言いました。あ、ビショップ、来てくれてありがとうございます。母が2時間前に亡くなりました。バラード会長は打ちのめされました。彼は彼女の手を取り慰め、そしておそらく最後の祝福を与える機会を逃したのです。なぜなら彼は御霊の強い促しを理屈で言い消したからです。このようなことが起きるのは一度や二度ではありません。おそらく皆さんも経験したことがあるでしょう。観察し、理性、信仰を持って行動することは肯定的な促しを感じないと行動しないことではありません。ダリン・ H ・オークス館長は次のように教えています。私たちはまず、作り主が与えてくださった理性を働かせ、心の中でよく思い計らなければなりません。それから導きを求めて祈り、導きを受けてならそれに従って行動するのです。もし導きが与えられなかったなら、可能な限りの最善の判断に従って行動すべきです。リチャード・ G ・スコット長老は次のような慰めとなる約束をしました。皆さんが義にかなった生活を送っていて、 神を信頼して行動しているならば、間違った決断をしている場合、神は計画的な気持ちを与えないまま、皆さんが進みすぎてしまうのを黙って見ているようなことはされません。個人的な啓示は繰り返し行われます。神はこう言われました。見よ、主なる神はこう言われる。私はここにも少し、そこにも少しと、教えに教え、訓戒に訓戒を加えて、それを人の子らに与えよう。私の訓戒を聞き、私の勧めに耳を貸す者は、知恵を得るので幸いである。私は受け入れる者にさらに多く与える。ですから、神からさらなる啓示を受けることに心を開きながらも、すでに与えられた個人の啓示を受けるべきです。啓示を受けたとしても、その情報をどのように応用するのが最善かを理解するには、信仰を持って行動する必要があります。使徒ペテロが見た次元の中でテーブルクロスのようなものが下に置かれるのを見ました。そこには厳格なユダヤ人が清くないとみなしていたあらゆる種類の食べ物が置かれていました。彼は食べるように命じられましたが抵抗しました。そして神が清めたものを清くないなどと言ってはならないと言われました。次元は3回起こりました。その次元は電気がつけられたかのように非常に明瞭でしたが、ペテロには理解できませんでした。彼は次の日、ヨッパからカイサリアまで歩いて行き、百卒長コリネリウスの家に入り、彼の話を聞かなければなりませんでした。ペテロがその啓示が非ユダヤ人に福音を伝える命令であることを理解するためにはそれが必要だったのです。それでもペテロと他の人たちはこの啓示を実際にどのように適用するかについて議論し考える必要がありました。聖霊と彼らとはそれが良しとした後には彼らはどのようにすればよいかが分かりました。その理解は夜明けの光が次第に明るくなっていくように徐々に深まっていきました。個人の啓示には印象を捏造するのではなく、印象を裏付ける謙遜さが不可欠です。観察、理性、信仰は霊的な印象の裏付けとなるように私たちを進めてくれます。霊感を求めて祈るとき、私たちは自分の霊的な印象を聖文や生ける預言者の教えと比較します。御霊から受ける印象はこれらの情報源と一致します。個人の啓示に頼るのは自分自身の権限の範囲内だけで、他の人の権限の範囲内ではありません。明らかに他の人の特権の範囲内の啓示を求めるとき、簡単に欺かれてしまいます。何年も前、3人の知人から別々に同じ女性と結婚するべきだという霊感を受けたと言われました。3人とも彼女とデートしたことすらありませんでした。3人とも肉体的な魅力と激しいホルモン刺激を3人とも肉体的な魅力と激しいホルモン衝動を霊的な促しと誤解していたと思います。結局3人とも彼女と結婚しませんでした。天の御父は選択の自由を尊重しておられるので、他の人の選択の自由を損害するような促しを送られることはまずありません。神は私たちにさらなる行動を促されるかもしれませんが、強制が神の計画の一部になることは決してありません。ダリン・H・オークス館長は次のように警告しました。主が私たちを導くために選んでおられない事柄について、啓示による導きを求めることに固執する人は、 自分の先入観から答えをでっち上げてしまうかもしれませんし、偽りの啓示を媒介として答えを受けることさえあります。預言者ジョセフ・スミスはこう警告しています。神の御霊を受けていると思っていながら偽りの霊の影響下にあることほど人の子らにとって大きな害悪はない。私たちは霊的な事柄を率いるべきではありません。私たちがそうしようとするなら、私たちは霊的な促しを模倣する感情に頼るかもしれませんが、それは霊的な促しではありません。これらの感情には、干渉、畏敬の念、共感、幸福、または激しいホルモンの衝動が含まれる場合があります。同様に、啓示を受けてないことが分かり、行動を起こさないように促されることも、高度な霊的スキルです。私の知っている婦女教会会長のジョーンズ姉妹は、第一顧問がワードから引っ越してしまい、解任する必要がありました。ジョーンズ姉妹は、第二顧問を第一顧問として、メス用推薦するように促しを感じましたが、新しい第二顧問を推薦する促しは感じませんでした。ビショップはふさわしい姉妹を何人か検討するよう勧めました。彼女はよく祈って考えましたが、肯定的な確認は来ませんでした。そこで彼女は待ちました。そして彼女は待つべきだと知っていたからです。2週間後、最近改修したブラウン姉妹がワードに引っ越してきました。ジョーンズ姉妹はその時、ブラウン姉妹をビショップの面接を受けるように、そしてビショップが霊的な確信を感じたら、彼女を第二顧問に召すよう推薦するようにという促しを感じました。ブラウン姉妹はジョーンズ姉妹の顧問として数年召され奉仕しました。ジョーンズ姉妹を大いに助けたいだけでなく、ジョーンズ姉妹と経験のあった第一顧問から学びました。ジョーンズ姉妹は解任後、ブラウン姉妹が新しいワード婦女協会会長に任命されました。ジョーンズ姉妹が時期尚早に結論を出すようなことをせず、霊的に十分に成熟していたことから、啓示は受けていないことや主を待ち望むようにという促しを受けていたことに感謝しています。兄弟姉妹の皆さん、観察、理性、信仰は啓示を促し、聖霊を信用のある愛すべき伴侶とすることを可能にします。これらの要素は生活の中で霊的推進力を生み出し、恐怖と不安の最中で私たちを前進させ続けるでしょう。天の御父とその計画、イエス・キリストとその贖罪、聖霊と私たちが現世の使命を達成できるよう助けてくださる聖霊の役割について、イエス・キリストの御名によって明かしします。アーメン。